三平画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智弘です。本日は池袋、何でした？
花丸うどんです。
花丸うどんからお送りするんですが、あの映画館は
Q-MAX
シネマ、はい、シネマズ池袋ヒューマックスシネマズでソウルファーサーファーという大傑作映画を見たので、その感動を皆さんにお伝えせずにはいられないと急遽録音することになりました。
はい、
あ、ちょっとじゃあ自己紹介を。
はい、小泉先生の弟子の、村田浩二です。
村田くんは今ネーム大賞にね、佐藤修保さんの応募したり、はい、あ、ヤングマガジンで担当がついたりと大変有望な男なんですよ。
あ、まだまだ、はい、頑張ります。
で、そのね、池袋で24水曜日に僕は漫画教室を池袋コミュニティカレッジでやってるんですが、それがね、7時からなんだけど、5時半からその会場前に待機して、漫画家志望の人のネームを見たりとか、質問にお答えしたりとかしてるんですが、それがもっと早まってもう午後から映画を見る会まで最近設けるようになって、
はい、
それが今回3回目なんですが、それで見たね、
はい、
ソウルサーファーというハワイのサーファーの女の子の映画が大変素晴らしかったので、
はい、
もう感動して涙がなぜか右目からしか出なかったんですがそう、左目は冷静な俺感情の高ぶる右目のような状況で、今年一番今のところ泣いた映画です。
あ、そうでしたか。
まあ、どんな映画かってかいつまんで言うと、はい、プロサーファーを目指す16歳ぐらいですか、高校生ぐらいの、
はい、中学的にはサメに構えてて13歳、
中学生じゃないですか。
あ、そうなんですか。
13歳の女の子がサーフィンに取り組んでたある日、サメに噛まれて左手をね、肩からちょっと下あたりで全部サメに食べられちゃったんですよ。サーフボードもガブっていかれてね、
はい、なんか椅子がビクってなりました
ね。そんなになったら日常生活のリハビリだけで、はい、もう大変で、それすらもう俺だったら毎日寝てテレビ見て過ごすと思うのに、彼女は退院した途端また再びサーフィンに取り組み始めるっていうね
いや、素晴らしいですよ本当に。
あの子、サーファイティングスピリッツはね、
はい、
本当びっくりしちゃったんですけど、まあそんな話で、まあ頭の方からじゃあストーリーを振り返ってみましょう。
はい、
まあそうやってね、家族ぐるみで海辺で暮らしてサーフィンに取り組んでるんですよね、ハミルトン一家っていうのでね。
そうですね。
男の兄弟が、お兄ちゃんが2人いて、末っ子の女の子が主人公で、お父さんもお母さんもすごい爽やかな人たちでね
すごい、はい、サーファー見直しましたよ、なんか
そうで、お父さんはね、膝が痛いなんつってね。
そうですね、
俺も最近膝が痛いので途中で走っててひっくり返るぐらい膝が痛くてで、手術受けるんですよねはい、手術はもうそれすどころの騒ぎじゃなくなっちゃって、はい、それというのもその娘がね、あのお父さんがその非手術をしようって手術室に入って、そろそろ麻酔が効ったなってぐらいに、海で女の子がサメに襲われたってなったら、名前はなんつってね
、はい、
ああ、まあちょっとだいぶ端折っちゃったんですけど、まあその前にもなんか、あの 夜中にね、ナイトサーフィンみたいなパーティーで何かっつうとサーフィンすぐしちゃうんですよねそれでその時もなもうでもね、大前提としてこの映画は女の子がサメに手を噛まれて亡くなっちゃうっていうのを知ってて見てるじゃないですか。だからいちいち水中からのなんかサメ目線みたいな映像があると、うわっ食べられると思って
ありました。
割と肩透かしが何回もあってねそうで、ところが、あ、そう、知らずに見ましたか。そのサメに実際襲われるところって、急にパンってサメがパカって出てきて、 まあ、すごいびっくりしたんだけど、ほんの一瞬の出来事で描かれて、サメもほんとね、チラッと映っただけでしたよ ね。水面にガバーって出てきて、
そうですね、
そしたらもうね、血がもうドクドク出て、で友達の女の子と親友の女の子、そのお父さんと、でその女の子の兄弟なの、あのスノボ、スケボーやってた人かな、
あですかね、
4人でね、人気のない海の絶好のサーフポイントがあるぞみたいな感じでね行ったらサメが出てきちゃって、それで、でもその時のね、その友達のお父さんの判断とかむちゃくちゃ的確でね、そう、はい、そっちを持つんだとかってね、
レスキューの意識があったんですよね、
多分。そう、バーって急いでもう海辺に行って傷口をギュッと閉まって、救助者を呼んでこいなんて言って、そしたらね、鍵がかかって開かないってなったら石で窓をバーンって割って
思い切りよかったです。
そうで即、ね、もう一瞬のためらいもなく、はい、全て病院に搬送するって一直線でね、命を救うんだ、ああいうところのうろたえなさとか素晴らしかったですね。友達の女の子も海辺にこう運ぶで縛った時におえーってゲロ吐いてて、ね、でもそれまですごい気丈にね必死でやっててね、そう、あそこも素晴らしい場面でね、そこから病院に搬送するまでに、あのお母さんとお兄ちゃんが乗った車がバーってすれ違ったりしてね、そういうところもすごいスリリングで、もうハラハラしちゃって
僕も、はい、心臓がドクドクしました、はい、
そう、あでもその前にあの地区大会でその女の子が優勝するんですよ、地区大会っていうかその地域のちっちゃい大会で優勝して地区大会に出る、でそこで2位がそのライバルの子でしたっけ、
マリーナ
です、マリーナっていう黒髪の子で ね、
は
い、
そうですね、
で親友の女の子が3位で、はい、金髪の子が3位で、でそれに地区大会目指して練習しなきゃいけないっていうのがあったから、タイじゃないや、どっかあれメキシコになんか学校かなんだか分かんないけどボランティア行くのをすっぽかすんですよね、私はそれどころじゃありませんなんつって、でもボランティアもとってもいい経験なのよなんつってね、
そうです、
でもそこでね、そこで行ってればサメにも噛まれなかっただろうっていう含みがあるんでね、
そうですね、今思えばそうですね、
でももう本当あんなね、3人並んで4人かサーフィンしてたら誰が噛まれるかなんか分かんないじゃないですか、
はい、
で噛まれたのがなんだっけ主人公のなんとかちゃん、
ベサニー
ちゃんがね噛まれて、そう、でも本当あのベサニーちゃんが噛まれて、でも本当そこで友達のお父さんもいたたまれなかったと思うんですよ、自分がそのポイントを選んだわけだし、で病院に行ってね、大丈夫だったかいなんつってもね、家族のお父さんもお母さんも立派な人だから、お前があんなとこ連れてったからだぞとか言われてもしょうがない場面なのに何にも文句言わなくて、
あなたのおかげで助かった、
そう、ほんと素晴らしい家族なんだよね
素晴らしいですよ、なんか本当に、
そうだから、まあでもね、本当なんか手の亡くなった女の子がサーフィンに取り組んでる、単なるお涙ちょうだいでそんなんだったらベタベタのだったら嫌だなとか思ったら、まあお涙ちょうだいお涙ちょうだいなんだけど、
そうですね、それは確かに、はい、
でもそれを超える本当素晴らしいなんかものが描かれててびっくりしました。
ウェット方面に寄ってかないですよね、ウェット方面
で、ウェット方面にね、寄らせるのはすごい簡単なんだけど、そうそう、行かないところがね素晴らしかったですよね。どこまで話したっけ、で手術が成功してした途端またサーフィンにし始めるんですよね。僕もね、実はね20代の時にバリ行って2年行って、そういう その数日なんですけど、サーフィンをしようとしたことがあるんですよ。すごい難しくて、もうサーフボードの上に立ってた時間はトータル1秒ぐらいしか
ない。あれは足はなんか滑り止めみたいな、なんもないんですか？
あ、なんかね、こうワックス的なものを塗ったりはするんだけど、まあ俺もね、何にも分からずに身を見まねでレンタルサーフボードでやってたので、最初からちっちゃいサーフボードだったんですよね。初心者はね、ロングボードって言って長いのだと安定感があるんですよ、立ちやすくて。でだからベサニーも最初長いのから練習してって、最後はこれだって、もう背丈よりもちっちゃいぐらいでね、あんなのよっぽどの達人クラスじゃなくて立つこともおぼつかないですよと僕は思うんですけどあ、そうですね、長いと安定するっていうね、長いと安定するけどコントロールがしづらいから、そういうコンテストに出るにはあんまり技とかできづらいんですよ。そう、でももうベサニーちゃんはもともとそういう優勝するぐらいのそういうセンスの持ち主だったから、あっという間にちっちゃいボードで立ててるようになってねでもね、本当前子供の時からやってるからか分かんないけど、パドリングって言ってこう書いて、はい、進むだけでもう本当ヘロヘロになっちゃうし、こうズボーって波をくぐるのも、そう、僕もね実はあれはちょっとやったらできたんですよ習って
すごいですね、それも。
そう、それもね、でも両手であくまでこう押さえてないとダメだから、はい、それでね、そこでびっくりしたのが、立てるようになった途端、はい、地区大会に出ちゃうんですよねで日本だったら、まあ、多分大会側が遠慮してくれって言うじゃないですか。そう、そこで、ね、事故なんかあったら我々の責任になる、平気でやらせるし。でそこでかっこよかったのが、そのマリーナでしたっけ、黒髪の女の子が、あんた出てくるわけみたいなすごい冷たくして、
何しに来たのよみたいな。
そうそうそうそう、で親友が波を譲りなさいよみたいに言ったら、むしろベサニーちゃんは親友に対して反発するんですよね、
うん、マリーナはもう、
そう、
もうガチで勝負してきて
ますね。そうそうそう、前負けたから手がなくなったから、むしろしめしめだぐらいに思って
ま、そうですよね、
そう、全く思いやりのない子なんだけど、だけどベサニーちゃんにとっては彼女の方が対等に扱ってくれるっていうね、なんかこう癒しを与える存在なんですよね。そう、まあだから僕もよく母に、あなた思いやりがなさすぎるってこの前も叱られたんだけどまあ思いやりはないなりに、ベサニーちゃんみたいな人にとっては役に立つのかと、この映画はとてもそこでもね、なんか励まされましたよ
また親友もでもあからさまな妨害してましたもんね。
そうそうそう、失格になっちゃうね。ね、失格には結局なんなかったみたいに、地区大会にまた出て、
あ、
全国大会、あ、地区大会、あ、それは失格になったのかな。そう、でもね、ベサニーちゃんと友達はスポンサーがついててね、この可愛い水着買ってもスポンサーが払ってくれるわなんてキャキャキャキャしてて、
あ、はい、
マリーナはね、多分ね、花がないからどんなに優勝してもスポンサーがつかないと思うんですよ
なんか全体的に黒のイメージですね。
そう、黒のイメージ で、そう、彼女はストイックで彼女なりにすごい立派なんだけど、プロとして食っていくのはちょっと大変ですよねよっぽどキムヨナみたいな感じ
スポンサーがないと生きていけないんですか、サーファーは。そういう
大会の優勝賞金とかもあるかもわかんないけど、ゴルフとかでテニスとかもそうじゃないですか、はい、そのスポンサーがついて、その契約料とかCM 広告料みたいなので、はい、ないとやっぱきついんじゃないかな。
そうですよね。
そう、まあそんな、それでね、惨敗しちゃうんですよね、
はい、
5分噛んでくれるって言ってるぞって言ってもベサニーいらないわって
言ってね、はい、ほんとストイックでしたよ
ね。え、あの闘争心たるや素晴らしいですよね、スポーツマンシップとかね。だからこれは本当涙頂戴だと思ったら、 困難に直面した女の子がその狂気に対してそれを克服しようとしながら取り組む映画でしたよ。スポコン映画でしたねえ。
一時はでも諦めましたね。なんかあの
地区大会惨敗してね、
はい、惨敗してみんなから
こう切り替えが早い。
そうでも子供にサインボード全部あげちゃうサインちょうだいって言われたらもっといいものあげるわ
買いに行っちゃって。
そうそうそう、その後タイに行くんだ
自分探して。
そうそう、一回サーフィンを諦めてタイに行くんだけど、
もう一回ボランティアやり直
す。でもなぜかそこでみんなサーフボードを持ち歩いてるんですよね。
なんで津波にあったのにサーフボードがここにあるの、
ねえ、
ちょっと流れてきてて設定だったと思うんですが、小綺麗だったからちょっと。
ああ、そう、タイのね、そのプーケットの大津波のボランティアに実はこの映画は実話に基づいているので本当にそうだと思うんだけど、プーケットの大津波のボランティアでベサニーがとかそのハワイの人たちが行って、なんかね、こう炊き出ししたり
話聞いたりとか、なんか
いきなりさせられたのがバケツに入れてるね。
物資を海沿いに田舎に
出たのが分
から
ん。荷物を置かずにもう即バケツに入れてあそこはちょっと取ってつけた感のある場面だったんだけど、そう、しかもなんか被災者たちがもう呆然と佇んでたり
あれは向こうの人に演技指導とかちゃんとなってなかったんですかね。
あれでも多分ハワイかなんかで撮ったんじゃないかな、セット組んで。
そうなんですかね、やっぱり、
うん、
海すごく綺麗でしたね。
あ、僕ね、プーケットにも実は行ったことがあって、そのサーフィンやってた20代の時、毎年 1,2 回ずつ外国旅行してたんですよ。やっぱりタイ、またバリって言って、バリじゃないや、タイのプーケットでもサーフィンしようと思ったら、まあ十数年前なんですけど、タイの人たちは海で遊ばないとか遊ぶ習慣がないっつって、サーフィンなんて誰もしてないよって言われて、実際その通り誰もしてなかったんですよ。だからこの映画見てあれちょっと変だなって思ったんですけど。
それは確かに
プーケット行ったことあるちょっと違う感じ。
あ、やっぱり、ねえ、映画なりにの表現でちょっと貧しすぎますみたいな、もうちょっと遠慮が観光地でも逃げられる。まあ今あの時は被災地だから壊滅的状況で何にもないかったのかもしれないけど、だから元からタイの人は海で遊ばないけどなって思って、でも最後にね、実話の場面が流れた時にボランティアしてた場面もあって、サーフィンしてましたよね。
はい、してました。
だから俺が行ったのが90年代だから、時代が変わって今はしてるのかなとちょっと思いました。
うん、そうですね、子供とかもいましたね。
子供がすっごい無表情でねそのこの子は親とはぐれて笑いもしないし言葉も話さないのよなんて、すっごい小汚い女の子が、デサニーちゃんがこっちに来て一緒に遊ぼうなんつって言っても、だんだんちょっとずく近づいてくるんだけど、いつまでもすごい無表情でね
、はい、いい子役ですよ。でも
そう、でもこうサーフボードに乗せて海で遊ばせたら嬉しそうにしててね、完璧な演技でしたね、あの子は。
完璧でしたよ
あそこまで無表情な子がいるのか、はい、
リアルでした。その
子本当に精神を病んでる子なんじゃないかって心配になるほどで
それでですよね、なんか、何でしたっけ、
そう
こんなことで、ね、くじけちゃダメだみたいな感じだったんですよ ね、 ね、
私には家族もいるしみたいなね、はい、でもう再びハワイに戻るとお父さんがね、あのサーフボードに取っ手をつけてくれてるんですよね。
そうですね、
あの片腕でもしっかりサーフボードをコントロールしてズボってこう波をくぐれるようにしたり、立つ時にも安定するように。でもあれなしで立ってたのがまずすごいですけどね
やっぱそうなの、経験者からすると片手で立つこと自体がもう
無理無理無理そう、そんでまた大会に出て、 あ、その前に何かしてたっけ、練習してたっけ。
あ、すごい特訓しましたよ、片腕で。
あ、そうだ、
テニスとか。
そう、懸垂までしてたもんね。お父さんが工場について、最後片手で
腕立て、
腕立てまでして、あんなのね、なんかしかも片手でしかないから全身の筋力をつけなきゃみたいな意図だと思うんだけど、ものすごいきつい筋トレをね、こう腹筋して立ち上がってピョンと跳ねるみたいな。しかも足場の悪い砂浜でね。あ、そう、恐ろしい。あんなのやった
ら、あ、そうですね、巨人の。
そう、5分でゲロ吐いちゃう。
スポコンですね、確かに。そう言われたら、
そしたらね、語ってながらもどんどん勝ち進んで、まあでもその大会の場面ね、そのサーフィンの技とかものすごい素晴らしくて、それ見てるだけでもうわーってうるうるきちゃうんだけど、実際採点がどういう基準なのかとか、今何位にいるのかとか分からなかったので、そこをもうちょっと細かく示してくれたら、もうちょっとスリルが味わえたのになって、僕はそこがちょっと不満でした。
あ、そうでしたか。
どう思いますか。
僕はもうただ単に何がすごい技なのか分からなかったので。
その通りですよね。
ただあのなんかあの波がその
そう
こうループになるんですか、そのなんかね、
チューブスライダーだっけ
っていうんですかね、
なんかそんな
名前だったと思って、波の中の穴をこう通っていく、やつは綺麗だなと思います、
ね、そう、最後ね、あの、はい、そうそう、その最後の大会の前にお父さんが、そんな波を争って、毎回争っちゃいけないよ、すごい波を来るのを、第六感を研ぎ澄ますんだ、プロのサーファーには第六感があるんだよ、みたいに言って、それでね、無駄にそういう体力を消費するのをやめて、結構、最高点を叩き出すんですよね、待ちに待った波で、はい、でそんでみんなあと1分とか2分とかになって、波がないなーなった時にパッてテッサーニーがね、沖に1人で漕ぎ出して行ったら、もうすんごい壁みたいな波がドーって来てね。
あれ本当ですかね、実話なんですかね、あれ
も。お前は波が読める。
あ、
そう、でも先に行ってない人はそれなの来ると思ってないから、一人だけその波を取る権利があって、でそれで乗ったか乗らないかぐらいで終了の10分間のね、ブーって20分だっけ、サイレン鳴らされて、素晴らしいそのチューブをビューって行ったりねする技を披露したんだけど、失格になっちゃって、
ギリギリアウトだった、
ね、そう、ビリだったんだよね。
資格で採点には、
そう、採点になんなくて、でも本人は素晴らしい波でパフォーマンスができたから、すごいスッキリした顔しててね。
あの、惨敗した時とはえらい違いですよ。
惨敗した時はもう本当かわいそうでね。でもあの悔しがり方って本当大事だと思うんですよ。俺ね、一人っ子暮らしか分かんないけど、こう闘争心が全然なくて、高校の時に剣道の試合に出るのもすごい嫌で、出させられてももうその場でやってるのがすごい嫌で、わざと一本取られて負けたりしてたんですよ。
ジンバルロックみたいな。
そう、本当にね。それでね、高校生だったからそういう気持ちなのかなって思ってて、で、あの、大人になって空手を始めて新人戦に出たんですよ。で、勝ち負けはともかく最後までこう戦い抜こうとか思って始まった途端、またすごい嫌になっちゃって、もう何でもいい、負けていいから早く終わりたいみたいな。でもまあそれはあまりにみっともないから、そのみっともなさとの戦いが一番のメインテーマでしたよ。まあそんな男なので、強い闘争心のある人には僕はすごい憧れと敬意を抱くんですよ。村田くんはね、中高で野球に取り組んでたんですけど、そういうスポーツマン、高校球児から見てこの映画はいかがでしたか。
あの、僕は高校までは確かに燃えるような思いを持ってましたが、 大学に入ってからもすっかりそういうのなくなって、
なくなっちゃって、なんでなくなっちゃったの？
なんでですかね、もうなんか
燃え尽きちゃった。
はい、なんかもう早く彼女作りたいなとか、ね、そういうことばっかり考えてました。
野球どころ、野球はもう
野球はもうどうせなんかね、プロで食っていくとかもそんなもないので、別に草野球程度でキャッチボールさえできればいいから。
あ、本当趣味になった
趣味に、完
全に趣味。でも趣味でも負けたら悔しいとかある？
ないですね。
あ、本当。お漫画教室の白石さん、あの負けた時
麻雀で負けると悔しい。
麻雀で負けると確かに悔しいですね。お金がなくなりますからね。
でも負けず嫌いも必要なんですけど、やっぱり、あの疲れますよね。
その通りですよ。
大人になると。
そうですね、僕はでも高校の時から負けず嫌いじゃなかったので感覚がちょっとね、おかしいんですよね。そう、いやでも漫画家をね、
はい、
あ、漫画家を今目指してね、
はい、
一生懸命やってるんですけど、はい、その前にお笑い芸人だったじゃないですか。その時も
こう、そう
ですね、負けた時の悔しさみたいなのは。
僕はね、あのとりあえずなんかテレビに出れたらいいかなと思ったので、ライブに出ても別にあの優勝できなくても、大体2位3位とかになってたので。
あ、じゃあ2位3位の実力は
なんか、
はい、その場で示してたわけですね。
そうですね、なのでもう別に優勝ができなかったから悔しいとかはなかったんです。あ、でも M1 で2年連続で2回戦まで行ったんですけど、
すごい
3回戦が行けなかったので。
何回戦まであるの M1 って？
年によって違うんですけど、1、2、3、準決、決勝。
決勝がテレビ。
決勝がテレビです、
ね。じゃあ 5回最高で出れるんだ。
そうですね。でも最初はでも準々決勝とかあって、もう1回増えたりしたんですけど。
おお。じゃあ2回戦で負けたん？
2回戦で負けました。で、どうしても今年は3回戦通りたいなみたいな感じでやっちゃ
う。何人ぐらい残るの2回戦勝ち抜くのって？何組？
2回戦に行けるのが4000組ぐらいいる中の、8割ぐらい確か落ちるんで。
あ、じゃあぐっと絞られるんだね。
1500組ぐらいなんですよね、2回戦で。4000から1500ぐらいですね。
1500組に残ったん
で、はい、とりあえずそこまで残ったんで。
その後は何組になるの？
そこから3分の1ぐらいなんですか。
500組、
500ぐらいになるんです
。じゃあ日本中の漫才コンビのベスト500に入れなかったんだ。
そうですね。
弱いな。
もう終わりですよ。だから3回戦行ったら、そうなんですよね、まだちょ3回戦行けるレベルっていうのがちょうどなんか荒引き団とか出てるような人だったので、3回戦行けたらテレビ出れるかなとか、事務所決まるかなとか思ってたんですが。
あ、 TM ラバーズ
やめてください。もう何もないコンビですよ。
あ、解散したの？
解散しました。
あ、正式に解散したんだ。
はい。
じゃあそんな村田くんから見て、はい、この映画のベサミーちゃんはどうでしたか？
ベサミーちゃんはあのすごくいいですね。途中確かベサミーちゃんがこんなの男にもモテないわみたいなあるんですけど、僕は全然いけると思います
ね。ねえ、はい、両手揃ってる女よりもずっと魅力的ですよね。
そう思いましたね。
まあ、かといって片手の女なら誰でもいいかって決してそういうわけでもないんですけど。
そうですね。最後とかもね、なんか実際の今の映像みたいな、今のベサ、現在のベサミみたいな感じ出てくるんですよね。でも実物見たら、でも映画の方のベサミが良かったかなと思う。
そうですね、実物はちょっとフランケンシュタインみたいな顔してましたもんね。そう、口がなんかね、まあ、ちょっと顎でしたね。
なんかちょっと怖かったです、
ね。なんでしょうね。
ちょっと怖かったんですよね。
親友もでもなんか結構メイクがきつい鬼みたいな顔してませんでした？もしかしたら実物のアリーナちゃんが一番可愛いかもしれない。でもね、本当に実物のベサニーちゃんもね、
はい、
なんと片手ながら。全国大会で、世界大会ですか、は
い、なんか
優勝してましたよね、はいはい、とんでもない女ですよ。
本当ですね、別にそういうパラリンピック的にはそういうやつじゃないです
よね。そうそうそうそう、
対等に戦って、
うん、
あ、はい、
そう、村田くんもベサニーちゃんに憧れてブロンドにしたところですよ。
そうなんですよ。確かに。
いやー、でも本当にね、ハワイの感じも素晴らしかったし、サーフィンにあんな上手だったらね、なんかこう最後ウォーターチューブスライダーだったか確かそんな名前だと思うんだけど、エサニちゃんがビューって大波のチューブをくぐり抜けるときにピューって指でね波をこう撫でるんですよ。あの指の感触をってもう本当あの人にしか味わえないじゃないですか。どうなんだろうなとか思うと本当憧れますね。ねえ、ほんと選ばれた人にしか感じることのできない感触ですよ。
そうですね、ほんと僕先週か先々週ぐらいのフライデーで、キムタク夫妻がサーファーしてるっていうのを見て、ちょっとバカにしてたんですよ、サーフィン。全然やってみたいと思いました
よ。そう、でもね、サーフィンってね、ほんと生半可には立つことすらおぼつかない、結構ね、ストイックなスポーツだってことを僕は2年ほんの数日ずつやって痛感してるんですよ。ブラジルの格闘家が、柔術家が柔術とサーフィンを親しんでるんですけど、そういうのもなんかそういうストイックさとかあってこそなのかなとか思いました。チャラいイメージがあるんだけど、まあ、実際麻薬ばっかしてる人もいっぱいいると思います。
はい、
ということで村田くんはこの映画を見て、
はいはい、
どんなメッセージを受け止めましたか？
やっぱりちょっと今漫画を描いてるので、もう早く俺はもっと描かなきゃなって、そういう
思
い
ました。いやー、僕も昨日ちょっとね、大喜利の、変な大喜利のユーストイベントをしたら非常に思い通りにいかなくて、なんかちょっと割と打ちしがれた気分だったんですけど、ベサニーちゃんを見たらこんなことじゃいけない、まあ、それで昨日テンション上げすぎて頭痛くなっちゃって、イブを2粒じゃ効かなくて今日は3粒飲んできたんですよ。いや、そんなことではいかんなと痛感しました。
はい、
何かこれから困難に直面してもベサニーちゃんを見て泣き言なんか言ってないで前向きに頑張ろう。ベサニーちゃんがね、ほんとくじけた場面ってね、一番くじけた場面って義手をねつけさせられたところじゃないですか。つけさせたっていうか、つけようとした時にこれじゃサーフボードがつかめないわなんて言ってね、
そんなの分かってる感じですよね。
そう、そしたら犬がね、義手を加えてね、すごい興奮しててね、
二人で爆笑してましたね。
そんな感じでしたね。いや、本当素晴らしい映画だったので、皆さんぜひ今年の夏はソウルサーファーをご覧ください。では、
はい、
さよなら。
さよなら。